背景ライズパジ構成へ。順番間違えましたけど、背景ライズパジ構成。今日のテーマは、手を動かすのやめるです。手を動かすのやめる。ちょっと、なんか気づいたことがあって、これなんか、俺手動かしすぎだな。っていうか全部俺が手動かしてなってるので、これをやめないと、多分、次のフェーズといいますか、いわゆる組織を作っていくってのはできない。し、多分やりたいことも限界がある。やりたいことの実現に限界があるなって気づいたので、それのシェアです。で、違う、そのために一番必要なのが手動かすのをやめることだなと思ったので、そのシェアです。で、まずはコメント返しからです。の王家のレビュー記事は欠点探しゲームのコメント愛さんからです。愛さんいつもありがとうございます。ダメなところをどれだけ伝えられるか、今日の配信は私にとって神回でした。まあそうですね、愛さんに向けて配信しました。なんならで、ダメなところを伝えるのは良くないんじゃないのかなとモヤモヤしてました。差別化とか指摘はそこにある。その通りですね。まあそうですね、なんとなくダメなところって指摘しづらいですけど、でもそこなんですよね、本当に知りたいところって。なぜならば他の人があんまりダメなところを伝えようとしないからですね。で、それができていないから自分の記事は薄っぺらいんだなと確信を得ました。依頼記事の場合はクライアントの意向もあると思いますが、まあそうですね、クライアントの意向も置き去りにしちゃいけないっす。で、ただしダメなところを書かないでくださいっていうクライアントとは正直私はやりたくないっすね、一緒にお仕事で。かつあれか、私の場合こだわりが強すぎるんですけど、自分でわかってるんですけど、なんかそう、自分が書きこれは書かなきゃダメだと思うことを書いちゃダメっていうような言われちゃったら、その案件はもうやらないです。です。まあまあいいですね。それは置いといて。そう、だからクライアントも選べるので、そこは、そう。自分の信念って言ってるんですかね。ちょっと、端的に言うと、信念を貫けるクライアントと仕事するってのが、必要になるかなと思います。で、ダメなところを追求するといいところが際立つ。実際うまくいかないことが大半。大切な本質を理解できました。そうですね、後半話混ざってましたね、私のが。で、今後忘れることのない言葉です。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、基本的に なんだろう、なんか私コミュニティ褒めることしかしないコミュニティとか苦手で、まあ確かにそうあるべきというか、わかるんですけど、なんか、いいところだけ褒め合ってても、ただの慣れ合いで終わるよなと思ってて、で、なんで今どこにも入ってないんですけど、前はオンラインサロンとかに2個ぐらい掛け持ちしてたりしたんですけど、もう3年前ぐらいから、3年前そんな前じゃないか。もう今は何にも入ってないですね、本当に。別にそれがいいこととは思ってないですけど、で、その最大の理由が、なんていうか、結局、仲良しごっことまで言わないけど、仲良し小良しで終わらないかってのがあって、これ私がひねくれてるんですけど、きっと。あと、なんていうか、孤独でしか作れないものってのもあると思ってて、みんなで励まし合いながら作るのと、一人で作るのとではなんか違う気がするんですよね。まあこれ今日の話ともつながってきちゃうのかな。だから自分でやっちゃうんだろうなっていうのはちょっと今思ったんですけどです。まあ一旦ありがとうございます。で、今日の本題です。手を動かすのはやめるです。で、まあ体調を崩したっていうのはきっかけの一つであったんですけど、今年すごく体調崩しがちで、私は2019年だから5年前に体調崩して逃げるように会社辞めて、で、そこから、まあ、1年半ぐらいずっと体調崩してて、パソコン作業がしてると画面用意して気持ち悪くなったり、あと朝起きれなかったり、まあ適応障害ってやつなんですけど、俗に言うって言っていいのかな。で、それ以降、しばらくはずっと調子良かったんですけど、今年また体調崩しがちになっちゃって、1月1ヶ月間仕事できなくて、で、8月だか9月だかにまた1週間できなくて、で、ここ最近もちょっとこれ、根詰めすぎるとまた、やばいなっていう状態。なんかやたらと 心臓がドクドクしたり、もうもはや自分で分かるんですよ。朝起きた瞬間に、あ、今ちょっとやばい日だって。私くらいになると。ってなってきてて、それがきっかけではあった。それがきっかけではあったんですけど、まあ、その体調崩しがちとか関係なく、シンプルに、私が何でもやろうとし、自分でやろうとしすぎだなって気づきましたです。本書いたり、動画講座作ったり、今全部ほぼ一人でやってる。たまに第三者にちょっとした作業をお願いするとかあるんですけど、例えば、講義の方はそんなにないか。本であれば、画像作成の部分、画像をコピペ、スクショ取って貼り付けるとか、それぐらいの作業は依頼することあるんですけど、でも基本的に 95% ぐらいは自分の手でやってて、で、これ、あかんなって思いましたです。で、何があかんのかっていうと、私の稼働に依存しすぎてる。完全に依存してる。依存すぎてるとか、完全に依存してる。つまり、ジャパソンに依存してるってことです。で、これ、悪いことは2つあって、まず1個が、最初に、さっきお伝えした、体調崩した時ですね。私が動けなくなった時に、止まるってこと。完全に止まるってこと。で、もう1個が、私のキャパが、事実上のキャパになっちゃう。私が、まあ、例えば1週間に1冊書けるんだとしたら、Kindle 本を。それ以上は無理なんですよね。1週間に何冊か作るっていうのは絶対に無理。2冊3冊作るっていうのは絶対に無理。だから私のキャパイコール、会社のキャパになっちゃう。です。なんでその2つがあるので、ていうかこれめちゃくちゃ今更なんですけど、そう、もっと、手動かすのやめて、違うものを動かさなきゃダメだなと、思いましたというか、思ってはいたんだけど、もう本当にそうだなって、体調崩したのをきっかけに思いました。です。で、じゃあ手動かす代わりに何動かしたのかっていうと、大きく3つですね。人、仕組み、金です。まず人を動かすって言い方悪いんですけど、信頼して任せるってことですね。信頼できる人に。っていうのがまず1個。で、もう1個が、金。金は人に任せるってなると自然と動きますね。で、ただし、信頼してなくても、金で解決できるものはあるので、まだ違うな。人に限らずってことだな。今のはすみません。失言でした。金を動かせば解決できることっていうのは、例えば、なんだ、システムとかですね。サービスとか。金払ってサービス受けて、本来自分がやらなきゃいけなかったものを依頼するとかです。であと、人に依頼するときもお金を動くので、そう、金を動かす。人、金、あと仕組みです。仕組みは、例えば、マニュアル化して、その通りにやれば、スキルない人でもできるような仕組みとかです。で、これができると、そう、人を動かしやすくなる。自分の代わりに。で、今なんで私が自分の手でやっちゃうのかっていうと、現状、私が手を動かすことが一番早くて一番クオリティ高くできるからです。これは勘違いじゃなく、そう。現状そうだから、今のやり方であれば。まず私のやり方を理解、やり方を、見える化してないし、ブラックボックス化してるし、で、しかも私が自分で手を動かしてたからこそ、私の中にしかない知見が溜まりまくってるんですよね。だから本とか、今回の本だと、今回時間かかったんですよね。2週間前に書いたのか。で、ちょっと寝かせて昨日チェックしたから実質2週間かな。実動で言うと、12日ぐらいか。12日ぐらい。HTML、CSS の講座0から1冊書くのに12日で作れた。です。しかも、結構クオリティ高い。初めて書籍出版したやつよりも、まあ、全然ジャンル違いますけど、全体の出来はいいっていう手応えを得てます。それができるのって、私の中に知見がめっちゃ溜まってるからなんですよね。ここに至るまで、6月から月1冊以上のペースで本書いてたので、です。で、まあ、これあれですね。ただの私の自慢みたいになっちゃってるんですが、そう、事実として、私が手を動かした方が早いし、クオリティも高いってのがあるから、私がついやっちゃうんですけど、しかも私、作業好きだし、そういった本書いたりという実動が好きだからやっちゃうんですけど、そこを、から一歩飛び出さなきゃいけないなって感じました。で、そのために必要なのが人、金、仕組みです。で、まずやりやすいのは仕組みですね。ここは私、 これまた自慢みたいなやつですけど、システムエンジニアやってましたので、仕組みの構築は得意です。で、どんな仕組み作るのかっていうと、私じゃなくても、まあ、誰がやってもとまでは言わないんだけど、私じゃなくても、クオリティの高いものをそれなりのスピードで作れるような仕組みです。仕組み。というよりは、私が作る以上の品質ですね。もっと言うなら。のものを、私ノータッチ、私抜きで出来上がるような仕組みを作るです。で、これはブラックボックス化されている私の頭の中を一回洗い出して、で、仕組み化して、見える化して仕組みに盛り込む必要があると思ってます。で、それが一回できれば、多分、たくさんの人がその仕組みを回す中でフィードバックを得られるので、私一人で、まあ、例えば1週間で1冊しか書けないから、2週間で1冊か、今のだと。2週間で1冊しか書けないから、10冊分の知見を得ようとしたら、2×10 で20週間かかるんですけど、仕組み化して、同時進行でできるようになったら、そこそ2週間で10冊できるようになるわけです。そうすると2週間で10冊分の知見が貯まる。で、その知見っていうのは多分みんなで、他の人がやっても効率アップにつながる仕組みなんで、仕組みが回り続ければ、どっかで、私自分でやるよりもその仕組みに頼って作った方がクオリティの高いものがしかも早くできるっていうのが出来上がるはずです。まあこれ口で言うのはめっちゃ簡単ですけどね。今口で言ってて簡単だなと思ったんですけど、実際はまあかなり長い道のりがあるだろうと。で、まあまずはその第一歩としてやろうと思ってるのが、本当のコアな部分を見極めてそこ以外私はやらないってことです。で、例えば、本の執筆で言うと、コアな部分ってカリキュラムなんですよね。カリキュラム。で、そこは一旦私やると。ここでこれを教える、ここでこれを教えるみたいな、ベースなる設計図の部分は作る。で、あとそれ以外のところは、でも本の執筆はむずいか。ちょっと、タマです。本とか、コンテンツ01は、この仕組みが難しいので、まあ、まず試したいのはコンテンツコンバートからですね。コンテンツコンバート。要は動画の本化。あと本の動画化です。で、本の動画化はもはや私、今私が喋ってるんですけど、本を書いたやつ。本書いた後でその本の内容に基づいて講師として喋るっていうのをやってるんですけど、別にそれこれ私がやる必要ないんですよね。副産物として自分で喋ることで本の内容のダメなところが出てくるっていうのはあるんですけど、でもそれは一旦置いといて、それ切り捨てられるんだとしたら、本の内容を動画化するって私じゃなくてもいい。なんなら別に人じゃなくてもいい。音声を、まあ、読み上げさせて、で、その読み上げに合わせて動画を撮りさえすれば、一応できるわけです、動画は。で、まあ、そのクオリティは本のクオリティに完全に依存することになりますけど、要は喋りでごまかせなくなる。で、それをやればめちゃくちゃ大幅に楽になるんですよね。本さえ書けば動画も一緒にできることになるから。で、逆もまたしっかりです。動画の本化。で、これも動画のクオリティに依存することになるけど、本のクオリティは。ただ、そんなに難しくないと思う。それこそ生成 AI に頼りながらでもいいので。まあいいや、手順は割愛するとして。で、まずはそこっすね。それの仕組みからやっていこうと思います。です。で、なんで、ちょっと手を動かすのやめます。やめると言いつつ、やめられてないんですけど。ただ手を動かすの自体は好きなので、それは、収益のためというよりは、もうライフワークとしてやっていきたいです。なんだろう、もうほぼ趣味みたいな感じでやりたい。です。で、そうじゃなく、事業を回すっていう意味で言うと、私は手を、いかに手を動かさないかっていうのを考えなきゃいけない。です。そこからの脱却が来年のテーマかもしれません。とりあえず今年は、なんかしばらく放置し、自動収益の仕組みをゴリゴリに作り込んだので、まあまだ自動収益は中途半端な状態になってますけど、本当に手を、一切の手を加えなくても売り上げが上がるような仕組みっての石を築いたので、 モスしかり、Kindle 本しかりですね。で、こいつで、まあ、意図と、書いた当時はただ実験で意図してなかったけど、これを実績に取れる、案件取ることもできるなって思ったんですよね。ちょっとすみません、抽象的になっちゃうんですけど。今、Kindle 本、いろんなジャンルで出しちゃってて、軸ないように見えますけど、でも、Kindle 本っていう軸があるんですよね。そう、で、しかも、まあ、まあいいや。まあいいっすね。この話はいいです。まあいいか、持ち話すと、Kindle 本書きますよってなった時に、説得力あるのって、一個のジャンルだけで書いてよりも、いろんなジャンルで書いてる方がある、説得力があるんですよね。で、しかもそれでうまくいってるって方が。だから、そこでちょっと点がつながるかなと思ってます、です。あと必要なのは、案件を取ることと仕組みを作ることですね。で、優先順位はどっちでしょうか？案件取ることと仕組みを作ること。答えは案件取ることが先です。なぜならば、案件取れないのに仕組み作っても意味なくなるからですね。で、案件取れるって確信を得てから仕組みを作れば無駄にはならないので、無駄が減るのは案件先に取る方です。で、なんで、そう、まず案件と取りつつ、取りつつ仕組み化しつつですね。ちょっとなんか、それで、その作業にあたって人が足りない、依頼する人が足りないんですが、ただここはあえて、別に知り合いじゃなくてもいいかなと思ってます。それこそクラウドワークスとか、で、依頼してみる。知り合いじゃない人に依頼しても、仕組みが回るかどうかの検証ができるので。で、それで回って、最低限の品質を維持できるというのが多分、仕組みとして本物だと思うんですよね。で、会社って、そうだなって、今更ながら思ったんです。昔、会社員だった頃、なんでこんな、なんていうか、もっとできる人、できる人が損する仕組みになってるなってめっちゃ思ってたんですよ。これ私はまだ当時若手だったので、私のことではなくて、若手だったのでって言ったらですね。私のことではなくて、というか私のことも含めて、なんかできてる人、めっちゃできる人、まあ、例えば、極端に言うと、常人の10倍稼いでる人がいるとして、その人別に10倍の給料もらえるわけじゃないじゃないですか。せいぜい 1.2、3倍。まあ、会社によっては、2倍とかあるかもしれないですけど、まあ2倍はもらえないし、1.5 倍ももらえない。1.2、3倍もらえればまだ結構差をつけてくれてるなって方ですよね。1.2、3倍なら、年収500万だとしたら、600万になるわけか。こんな差つかないな。実際 1.1 倍くらいか。多分、多くの会社。1.1 倍でもつけば、結構ちゃんと実力主義だなって印象ですかね。これ私がいた会社ベースでの話になっちゃいますけど。で、なんで、できる人ほど損するんですけど、一部のめっちゃできる人はめちゃくちゃ損するんですけど、でもそれでいいんですよね、会社としては。なぜならば、会社ってのは一部のできる人じゃなくて、大多数の標準的な人たちで構成されてるからです。で、かつ、一部のできる人って数年で辞めてったりするので、で、もしくは残るんだとしたら、それを受け入れてることです。この会社のこの仕組みがあるから、自分はこれだけ稼げるんだ、これだけできてるんだって自覚する人、そういう人は会社に残る。どっちにしろ給料上げて、めっちゃ上げても上げなくても残るんで、だからいいんですよ、それで、要は。で、じゃあ会社として必要な仕組みって何かっていうと、その標準的な人たちでも進出を担保できる仕組みなんですよね。だからめちゃくちゃできる人に合わせた仕組みっていうのは必要ない。そんなの作っても一部の人しか使いこなせないから、全然組織として回れなくなっちゃうわけです。で、なので、それが必要で、で、会社、で、その会社の標準的な人たちってのは何で決まるかっていうと、採用で決まる、です。でなんで、採用で見るべきは、採用ラインとして見るべきは、その標準的な仕組みを回せるかどうか。まあ、それ以外にもありますけどね。もっと深く言うと、不満なく回せるかどうか。で、その不満なくって部分が、価値観が一致するかとかに関わってきて、で、回せるかどうかっていうのがスキルの部分に関わってくる。 スキルめちゃくちゃ良くても価値観合わなければ採用したところですぐ辞めてっちゃうし、価値観あってスキルあったのとしても結局2、3年したら辞めていくかもしれない。まあまあいや、これは話しすぎというか、話めちゃめちゃ逸れてますね。そう、会社ってそれだな、仕組みだなって思いました。で、私が最初にいた会社、そういった仕組みめちゃくちゃすごかったんですよね。現場のエンジニアの人たち、これ、やってることエンジニアじゃないじゃんって思ってたんですけど、プログラム書かないし、設計書も書かないし、当時ですね、今は書くみたいですけど。でもそう。だから、技術力ある人たちが技術部門にいて、で、その人たちが設計書書いて、必要に応じてプログラムを書いてってする。そうすれば、技術力ない人たちであっても、お客さん先に行って、そう。そう。っていう仕組みがあったんですよ。で、その仕組みを作ることに手を動かすべきだ。です。それをやっていきます。ただこれは別にそうしないとダメとかじゃなくて、単に私の個人的な話です。別に手を動かし続けることもありだし、手を動かさずに仕組みを続けること、どっちもありです。別にどっちでもいい。ただ私のフェーズとしてはというか、私のやりたいこととしては、手を動かすんじゃなくて仕組みを作ることなんで、仕組み作りに手を動かすのやめて、仕組みというか手を動かすんじゃなくて、金、人、仕組みを動かすことにフォーカスしていきたいです。といつつ、がっつり手を動かしちゃっている今日この頃です。まず、いきなりは変えられないから、徐々にですね、やっていきます。ということで、以上、ジャパソンでした。